どういう意見が出ました？シェアしてもらったと思うんですけど、食事中に。
イメージが、こうフィルムで戻っていくっていうのがすごく分かりやすくて、で、あ、そういうふうになるんだなっていうのと、そこで、まあ、トラウマは意外とたくさんこうポンポンポンっていうふうにこう見つかって、あ、なんかまだあの辺にあるんじゃないかなみたいな感覚があったりとか、で、最後はそのイメージが白黒なのかカラーなのかみたいなところで、まあ、人によって違うくて、そこをなんかどういうふうに鍛えたりす
僕
る
自
ことが
身
では きる
カ
の
ラー
か
なん
な
です
と。
けど、
あ、本当ですか。
人によるかもしれないですね。
僕はモノクロの中にちょっと1、2色入ってるぐらいなんですよ
な
ね。
るほど。
はい、ってい
で
う
もの
が
どう
あり
で
まし
た
す。
ね、実際に最後にこう最初にこういろいろこうフィルム写真を入れ直して、
はい。
最後にこう全部こうそれが散らばった状態っていうのはどういう感じの自分の現実ができました、そこで。
なんかすごく、そうですね、どういうか、まず現実が軽くなったって感じですかね。軽く変わったっていう感じですかね。すごく気持ちいい感じで。
私の場合はカラーで全部綺麗なイメージで想像できまして、まあ、理想の女性もはめるまでは出てこなかったんですけども、はめる瞬間にパパパパッと浮かんできて、組み立てられてパカッとはまってですね、で最後宙に浮いて、まあ、散りばった時もですね、それも綺麗なイメージで、未来もかなり鮮明に、その場面先この先のフィルムも綺麗で、まあ、その場面場面にいろんな人が浮かんできて、まあ、これから楽しい未来があるなっていうのはイメージできました。
全て現実ですよ、これが。なんかこうイメージの世界でこんなことやって意味あるのかって思うんですけど、意味があるから僕たちは今生きてるんですね。全部こういうこの繰り返して今があるんですよ。このイメージを持って僕たちは今ここまで来たんです。現実は存在しませんよね。自分がそう思ってるだけですよね。だから今ここにいるあなたも今自身の現状もイメージでここまでたどり着いたんですよ、全て。なのでこれから向かう未来も全てイメージなんですね。で、最初に想像しないと行動できないって言いますよね。でも行動、想像しました。全てがキラキラ輝いている、かけらがある。もうそれを想像したいんですよ、すでに。そうなるしかないんです、僕たちは。もう刷り込まれたから、そう。
そのフィルムがずっとこう並んでいるというイメージがすごくできて、そこへ理想の女性を振りまくっていう発想が、ああ素晴らしいなという感じて、でどんどんどんどん振りまいていって、もう十分に振りまけたところで終わったんです。終わったというか、こう楽になったじゃないな、ちょっと希望が湧いてきたって感じですね。
今まで見過ごしていた人とか物とかチャンスとかいろんなものが今から見えてくるんですね。これはイメージの世界なんで、これやった、よし、実際にこうなったと実感できるっていう実感はできないんですよ、これは。潜在意識なんで全部。で、それを想像してしまったらもうそれが潜在意識に入ってるんで。だから最初言いましたよね、セミナー、このセミナーは聞くだけで進化してしまいますって言いますよね。なぜならこの想像してしまったから、さっき現実を作ってしまったんですね。今までこう自分で作ってきた夢をちょっと変えましたよね、少しキラキラ光りましたね。で、実際どうなのっていう話が、実際そうなるんですよ、不思議なことに全てが。だからもうこの未来でどういうことが起こるかっていうのを楽しみに見てほしいんですけど、あれ本当だみたいな、あれこういう人がここにいたんだって、こういうチャンスがあったんだって、どんどん見えるようになります。このかけらが、かけら見つけの人生ですよ。自分が蒔いたかけらです。すべて想像が先です。その次に行動が生まれます。オープンでいてほしいんですね。オープンでいろって書いてください。オープンでいろ、常にオープンでいてほしい。あまりにもこうかけ離れたこう怪しい、例えば宗教とかには注意をしてほしいんですけど、基本的にはオープンでいてほしいんですね。基本的にはオープン、僕自身も基本的にいろんなことにオープンなので、いろんなことをやってみたり経験してみたり聞いてみたりするんですけど、やっぱりそうすることで自分の現実って広がってくるんですね、枠が。そうで、いろんなその、いろんなことを経験しようと僕はいつも思ってます。で、常にオープンなんですね。 ぺんにオープン。ただ人が何かこう興味深いこと話してたらやっぱりこう聞いてみて、だからすごくこう自分の進化につながる場合が多いのでオープンでいてください。うん、で何かゴリラの話が出るんですけど、これからゴリラって赤ちゃんがおぎゃって生まれたら、ゴリラ赤ちゃんが生まれたらどうします？赤ちゃんどういう状態です？何をします？最初に血を飲んで、その次何します？抱っこずっとしてますね。で、なんか1ヶ月ほどずっと抱っこした状態だそうですね、ゴリラとかって。で、動物とかって基本的にそうなんですけど、生まれた瞬間すぐにこうミルク飲んでずっとこうひっついてますよ、赤ちゃんと。僕たち人間の場合どうですか？生まれた瞬間どうですか？ギャッと生まれた瞬間保育器に入れられたり、他にはビーベッドに貼って、うん、お母さんとはひっついてないですよね、いきなりは。瞬間は、うん、そう。でもそれすぐに話しますよね。で、科学者たちがいろいろ見て、それがすごく悪影響を与えているんじゃないかっていうことを見たんですね、うん、だから動物とかこう生まれた瞬間にこうおぎゃっと言ってお乳を飲んで、ここはずっと 1ヶ月くらいといるんですよ。ベビーベッドあなたはここにいなさいとか、そういう話されることはないんで、それがものすごくなんかこう影響するっていうことが終わったらしくて、人間の赤ちゃんは記憶はないんですけど、絶対何か刷り込まれてるんですよね。生まれて、お母さんみたいな、あると思うんですよ。その、で、僕自身もそれ経験して、6時間ぐらい話すんですよね。なんか色チェックしたり、なんか酸素のやつやったりして、6時間ぐらい話すんですね。生まれてすぐにどっか連れていくんですよ。6時間ぐらい。で、待ってて6時間ぐらいに抱っこして、まあ、1時間ぐらいわーってやったら、またどっか連れて行って、次の日まで会えないっていう。で、なんでって言ったら、そういうなんかいろいろチェックしないといけないし、なんか事故があったらいけないから確実に生かすためにっていう感じなんですけど、うん、なんかそれはすごくアンナチュラルな感じかなと僕は思ったんですね、うん、なんでだって生まれて母親と一緒にいる方が絶対精神面で絶対何かいいはずだと僕は思ったんですね。で、ゴリラの話が出て、もしかしたら僕たちも何かそこに影響してるんじゃないかって、まあ、僕たちはどうすることもできないですけど、何かこう面白いヒントですよね、何か、うん、道徳とは何か。道徳って何ですか？
社会が作った規範やルール、うん、
社会が作った規範ルール、はい、道徳とは僕は基本的に現実の一部だと僕思いますね。現実の一部だから、それは一つの現実でしかないと思うんですよ。他の人の現実と道徳違いますよね、うん、だからなぜそんな話をしたいのかというと、道徳的にこうだっていう、よくこうそこに執着してる人いますよね、うん、それをまず単なる現実でしかないということをまず覚えてほしい、うん、それは自分自身の執着している、単純に信じている現実かもしれない。俺がこう、これは道徳的だと思う、それは自分の執着している信念だから。なぜこういう話をするのかというと、お客さんの道徳とあなたの道徳って違うんですね、全く、うん、で、あなたが接する人であったりチームであったり、いろんな人は、全く異なる道徳、現実を持ってるんですね。まずそれを覚えてください。で、執着しないことです。ここに、これは自分自身の道徳なんだ、うん、他の人とは全く異なってないんですよ。欠片でしかない、一部でしかないです、これは。例えばイスラム教でしたっけ、ムスラムでしたっけ。イスラムはの道徳的にはどうです、女性一夫多妻は。
道徳的には何の問題もないですよね、ムスリムは、はい、うん、
モルモンとかもそうですよね。
そうなんですか、
昔は、うん、でも他の人から見たらそれはすごく道徳的ではないですよね、うん、結局現実なんですね。これがこうっていう現実はないと思ってますそれを覚えてるとすごく楽になります、いろんなことを考えるときに、うん、 いろんな現実があると思うんで、それを覚えてください。セールスレターが、セールスレターがちょっと変わります、この辺で。ちょっと変わります。自分のルール書いてください。俺のルール。ちょっと自分で書いてみてください。俺のルールは何々で。一つでいいです。最も大事だと思う自分のルール。俺のルール。ましたか。その下にですね、俺の恐怖って書いてください。俺の恐怖で、ルールと恐怖って関係があるですね。その関係があるんですね。自分のルールっておそらく恐怖から来ているところがあるんですね。俺の恐怖、ちょっとそこで出してみてください。ルールから探し出してみてください。自分のルールから、自分の恐怖を、実はこの恐怖から、恐怖持ってたからこのルールを持ってるんじゃないかっていうのが導き出されると思うんですね。実はあなたのルールは恐怖かもしれない。それできた人を借りましょう。